はい、お疲れ様です。ちょっとアフターライブやっていこうかなと思います。よいしょ。ほい。あ、そしたら今日。はい、ということでちょっとすいません、さっきまでねアフターライフチェンジ、サミットですねやらせていただいていて、ちょっとねそのアフターライブということで、大森さんとねコラボができたらなと思います。あ、皆さん来てくださってありがとうございます。そしたら大森さん呼びたいと思います。あ、大森さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おー、ありがとうございます。
はい、声バッチリ聞こえますか？
はい、大丈夫です、バッチリです。
OK、
ありがとうございます。ちょっと僕喘息の発作出ちゃって
お、
ちょっと咳込むときミュートうまく使いながら、
大変だね。
はい、ちょっと今もちょっと咳出
たんですけど。あ、ほんとだ、ちょっとゲオゲオしそうな雰囲気漂してるわ、は
い、いやそうなんですよ。なのでちょっとミュートうまく使いながらやっていこうかなと思います。はい、
あららら、あんまりじゃあちょっとあれだね、がっつりしゃべり込まずに軽く、
ありがとうございます。軽くちょっとアフターライブっぽく、なんかダラダラできたら、はい、よろしくお願いします。
いやいやいや、ライフチェンジしちゃったね。
ライフチェンジしましたね、だいぶいやでもめっちゃ楽しかったです僕。
ああ、なんかさ、
はい、
離脱率が低いっていうさ、なんか、そう、なんか みんなのなんかこう、なんだろうね、ちゃんとその各スピーカーのみんなとのなんかラポールがあって、この人が言っているやつだからきっといいに違いないっていう、なんかそういうさ、口コミとか紹介とかのなんか強さを感じた。
ああ、なるほどですね。でも確かになんか僕結構サミットの主催とかも、させてもらうことが多いんですけども、なんか結構もう100人単位ぐらいで変わったりするんですよ、最後の例えば登壇だったりとかそうなんですよ。でも今回もう本当皆さん最後までいてくださってめちゃめちゃありがたいです ね、
やっぱエンゲージちゃんと取れてる人たちでの登壇、そういう人たちで集まってやるとこうなんだなってね。
いやでもそれ本当そうですね、なんか普段多分集客手法みたいなものっていろいろあると思うんですけれども、なんか雑にや、今回のなんか登壇者様ってなんか皆さん丁寧だなと思っていて、なんか雑な人が一人もいなくて、なんかすごいなんかエンゲージメントが高いイベントだったなっていう風に感じてますね。コメントもすごかったし、ね、はい、
まああそこにこの登壇してる女性スピーカーは全員大森さんのところの生徒であるっていうね
すごすぎ。いや大森さんマジすごいですね、
話がみんなうまいわ
めちゃめちゃうまい。え、やっぱ話し方とかスピーキング、もちろん大森さんが教えてっていう。
そうそうそう、みんなハイパープレゼンやってるからね
いやすごいな、
うん、RTO もやってる人いっぱいいるしね
いやなるほどですね、
うん、
いやめっちゃすごいね、皆さんも飛躍されて
そうそうそう、成果すごいじゃない、
やばい
すごい成果があってんなって、それねRTO 一緒に出てる成果なんだよね
マジっすか。
そうそうそうそう、
いやすごいな、ちょっとめったぶんでも気になる方多かったと思います、多分 RTO どんなんやってんだろうっていう、う
ん、なんかさ圧倒的な生活って言って、だから みんないろんなさ、こんな生活あんな生活わーって言っているのがさ、
はい、
一撃で何でもったって、あれは RTO で出してる成果だけど、あれを私がそれを言っちゃうとちょっとうんうんうん、違うなっていうふうに思ったので、そこはねちょっと触れないでおいたんですね。
なるほどですね、いやすごいな、
やばいっしょ
やばい
ああいう方々が RTO で誕生してくる。
そうなんだ。え、大森さんなんかそのなんか才能を伸ばすみたいな、
そうそうそうそう、
なんか得意だと思うんですけど、
うん、
なんかその自分自身で才能を伸ばすこともできるんですか、うん、
自分自身の才能を個人でね、己で己の才能を伸ばすともちろんできるよ、
はい、なんかその才能を伸ばすときにすごくなんか意識されてることってなんかありますか、大森さんの中で。
らしさっていうのがあってさ、
はい、
無理なことは実はね、あんまりしないようにしてるのね。
はいはいはい。
例えばさ、なんかあの、昔からテレビゲーム、小学校1年生の子からテレビゲーム好きでさ、もう、怒られてもゲームやってた人間だからさ、
はいはい、
そうすると、例えば今の AI でやってんのさ、もうテレビゲーム、同じなんだよ。うん。一日中やってて平気なわけ。だからね、才能の片鱗って、その人が、なんかね、はい、DNA 的に持ち込んでるものがでかいんだよね、やっぱりね。
あ
もう生まれつきだよね。
そういうことですね。
うん。なんかね、ちょっと、これ、うちの親父の話、なんか昔聞いたんだけど、うちの親父って大学生になった時から剣道を始めたんだわ。
うん。うん
うん、で、剣道部の師匠になって、だから才能はあって強かったと思うんだけれど、
はい、
その親父曰く、ね、子供の頃からやったやつにはかなわないっていうふうに言ったんだよね。
はあ、なるほど。
で、子供の頃からやったやつに誰にもかなわないかと、そんなことなくて、はい、才能があって子供の頃からやってるやつ、これ最強で、なんかね、はい、どうにも勝てないんだって。
え、そうなんだ。
うん。っていうのは、すぐ感じる、はい、この才能。で、能力なんてのはさ、もう何百種類もあるからさ、はい、
うん、
何の才能が自分にあるのかって、なかなかちょっとね、本人は当たり前で、なんていうかな、周りの人がちょっと苦労してるけど、はい、本人はさらっとできちゃうことが才能なのね。で、この才能に気づくっていうのがまず一個だわ。
うんうん、
そして、そこに、その才能を使ってどうやって、まあビジネスだったら、収入につながるような、モデルだったり、立ち位置だったりっていうのを、そこを取れるのか。
す
ると、何もしないで、お金が生まれるところの一個の一部署に立っておけば、もう才能でね、回っていっちゃう。かけることの、本人がそこに向けて、意欲を持ってエネルギーを注ぎ込む。かけることの時代だわ。
この組み合わせ。そういうことですね。確かになんか能力があってめちゃめちゃ打ち込んでいても時流が悪いとダメだし、逆に言えば時代があっていても努力しないとダメだしっていう感じで、なんか3つの要素っていう、能力かける、まあ努力かける時流みたいな、
うん、そう、なんかね、すごい才能があるのに、
はい、
なんかもうちょっとやればいいのにやらないで、
うんうん、
そうすると才能ない人でもコツコツやった人が勝っちゃうんで、その場合は、
なるほどですね。うわ、分かりやすい、うん、ありますね、うん、
もったいない人いっぱい見てきてるんだよね、うん、若い子なんかでもさ、将来これバスケットで NBA の選手いけんじゃないのみたいな、もうなんかね、同じ人間とは思えない、同じ日本人とは思えないさ、すさまじい子がいて、でその子高校に入って、小学校中学校の時、もう絶対この子はもうとんでもない化け物だと思ってて、
はい、
だけど高校生になって彼女ができて、
はい、
でもうなんかバスケットあんまり、バスケット上手い人っていう人になって、ただの人になっちゃったとか。
なるほどね。
結構いるんだよね。
いや、そうなんだ。
うん。
いや、でも確かにな、なんか僕もなんか4歳からサッカーやってたんですけど、
うん、
いましたね、なんかすごい、うん、上手だって、ねって言われて終わるみたいな。
うん。なんかもうさ、動きからないか物が違うのにさ、
うんうん、
それで終わる人。
いや、いるな。確かにスポーツだと分かりやすいかも。結構いましたね、同級生で。
うん。そうなの。スポーツはやっぱ遺伝の影響超強いもので、はい、あとね、音楽とかね、ワンオクロックとかさ、あんな、はいはい、もう両親がすごい、もう、素晴らしい歌手だけだから、その息子は、うん、それは高くもうまいわな。で、
うん、
これって絶対的なこのなんか感覚っていうのは、うん、遺伝が多く、それが本人が好きで打ち込んだでしょ、じゃあ勝てるよね、
うん、なるほどね、うん、
なので自分のね強みを見つけていくところがさ、これはなかなかね、うん、分からんないんだね、本人がね。なので、私みたいな人間が、パッと見て、あなたこれだよって、パーッとこうね、見た瞬間、もうさ、目つき、顔つき、表情、立ち振る舞い、出るんだよ。
ねえ、そうなんだ。なるほど。でも確かに、さっき言ったより、スポーツ、やっぱ出るなと思ったし、僕も、サッカーやってたけど、うん、サッカー別に好きじゃなかったし、才能はないなと思ってて、全然、まあ、努力も、しなかったし、やっぱ上手にならなかったんですよ。で、なんかマラソン好きで、長距離は結構頑張って走ってて、うまくいったけど、逆に短距離はもう学年で本当に全然遅い方だったりとか、なんか やっぱありますよね、はいはい、その能力値みたいな。
そうそうそう、うん、だ何百万でとさ、はい、まあ今言ったように日本語を使って綺麗に喋る前はさ、うおー走り回ってたんだからさ、はいはい、その時に遠くの方までとっとことっとことっとことか走ってさ、餌集めてた種族の末裔がひじりくんだわ。
なるほどですね。おもろいなそれは。
そうそうそう、近い系でうおー突っ込め、うお逃げろとかってやってた人は探求者のさ、ウサインボルトみたいな人になってくる。
ああなるほどね、遠くまで行ってたんですね僕は。
そう遠くまで行ってた
んだよ。でも行ってそう、なんかわけわかんないとこ行ってそう。
それ筋肉のつき方だなんだろう、ね、やっぱり違うんだよ ね、
確かに確かに確かに、うん、なんか速筋チキンとか言いますもんね。
そうそう、あのね、はい、筋肉が骨のどこにくっつくからね、筋肉ってペタッと張り付いてんだけどさ、はい、そのねついてる場所も違うし長さも違うんだよ。
うんうんうんうん、うん、あそうなんだ。
そう
でもなんかマジで人それぞれなんか自分がなんか持つべき才、持ってる才能をどれだけ活かせるかみたいな、
そういうことなんだよ。大事ですね。
え、ちなみに大森さんから見て、なんかひじりもっとこうした方がいいとか、うん、なんかひじりくんはこれ強いなって思うこととかなんかありますか？
やっぱりジョーカーだよね。
ジョーカー。
あ、違う？この話じゃない。
いや、口紅じゃないですね。いや、赤リップとかじゃないですね。赤リップ濃いめとかじゃないっす。
違う、やっぱ前髪作るとかさ。
前髪作るはあの美容師さんのいたずらです。
そこ伸びるかな前髪は。
いやもうそこ伸びますね、伸びてます。もうすでに3日目だけど前髪作ってよ3日で、なんで僕おじさんから2回もナンパされなきゃいけないですか。
やばい、そっちの才能か。
そっちの才能があったか。
でもね、アートの、はい、アートのは本当にねいいなって思うよ。
あ、アートですか。
そっち系だね。
あ、なるほどな。
これもさ、あの、はい、色を見た時に色から感じ取れる人と感じ取れない人がいて、はい、形を見て感じ取れる人感じ取れない人がいるわけ。
はい、いますね。
それがセンスない人がさやったらやっぱりセンスないんだよ。
なるほどね。
技術習ったらそれはそこそこ描けるけど、はい、そこまでだよね。
なんか僕うちのそのメンバーのデザイナーさんはすごい、うん、その方のデザイン好きなんですけど、
うん、
結構外注でそのなんかデザインお願いするとき、うんうん、めちゃめちゃうるさいです僕。
うんうんうんうん、
もうなんかデザイナーさんよりあのなんか構図とか気にしちゃうみたいな、
うんうん、
感じでめちゃめちゃうるさいですね。
そういうことそういうことそういうこと、うん、だから見えちゃうし気づいちゃうし分かっちゃうし、
はいはいはいはい、
で逆にあの見えない気づけない分かんない人見たとき大丈夫なんかなっていうふうに思っちゃう。で一流でこうなると、はい、そんな見えて何して分かってが、うん、当たり前人同士で会話するじゃない。
ああそういうことですね。
そんでバチバチやったりする世界があるんだけど、それはもうなんかあの、ね、なんだろうな、私だったらそういうところあんまり出ない。
なるほど。いやでもおもろいな、確かに一流同士の会話は全部が見えてる中での会話っていうのは本当にそうかも。
そうああお前見えてんな同士だからさ、友達だよねそれはね。だけどその世界であんまやってもさ、
うんうんうん、
お金儲けするの大変じゃんそんなとこ。
確かに間違いない。もっとなんかブルーオーシャン攻めた方がいい。
ブルーオーシャン攻めた方がいいじゃん。
音声とか攻めた方がいい
です。そう
誰もやってない。本当に
で今日のあのひじりくんみたいなゼロイチのね、はい、そこの再現性、うん、そこを作って現象を見てるって、うんうん、まさにそういうセンスがね、あのいいセンスだなっていうふうに思うんだよね。でまあそのあたりの感覚が分からない人がいっぱいいるわけだから、
はい、
で分かっちゃう人たちがいっぱいいるとこあったら、うん、そうだよっつって終わっちゃう。だからあの言葉を刺さる人と刺さらない人っつがいるわけだな。
そういうことですね、うん、めっちゃ勉強になるな。初めて僕ゼロイチ、その初めて自分の力で、まあすいません皆さんごめんなさい挨拶できなくて、皆さんこんばんはすいません、うん、そうなんです初めて僕がゼロイチというか、まあ初めてお金をいただいた自分の力でっていうのが本当に13歳かなの時で、うん、ゲームのレベル上げをただ代行したっていうだけなんですよ。でも01は01じゃないですか。なんか そんな難しくないなって感覚なんですよ僕は、
うんうん、
っていうマインドセットの状態で、当時はなんかビジネスとか起業とかってつもりは全くなかったんで、
うんうん、
いざ社会人になって起業して、あん時のこの感覚ってセールスだったんだとか、
うんうん、
あん時のあれがマーケティングだったんだみたいな、今がなんか点と点がつながってるって感じですね。
そうそうそうそう、まあだからね、あのそこの若い本当にもう子供の頃にその、
う
ん、ある意味こうゼロイチをさ、
ね、
まああの国立でゼロイチってのはお金を自分で生み出すって意味のゼロと言ってるんだけど、はいはい、そこについてまあ体験しましたよ。しかもそれがあの新聞配達系とちょっと違ってさ、
うん、
それって人が作ってるルールのところで働いて、はい、まあ労働報酬だったのに対して、ひじくがやったら成果報酬じゃないけどさ、なんか自分でルールを作って、まあやっていったっていう、はい、ここが構造を作った側だから、あの、意味が違うんだよ。同じお金稼いだって言っても。
うん、なるほどね。
うん、
運がいいな、僕はさすがに。
で14歳ぐらいまでに、はい、自分の人生の脚本っていうのをね頭の中で作って、その脚本通り息をするから、その年にもうやってるってことは人生脚本で、あ、人生とは自分でこうやってあの、あ、まあ、ゲームを作っていくもんだなみたいなね。
それが、なるほどな、
うん、
いやでも本当に、でも当時はただ必死だっただけなんですけど、
うんうんうん、
なんかそれがこんなに、なんかそのだから USP とかよくコンセプトメイキングとかあるじゃないですか、
うん、
なんかあれもなんか正直言語化しなくてもできるじゃんって思ってました、
うん、
なんか感覚で、
うんうん、
けど
そうなんだよ ね、
そうですよね。で難しくて、もちろん今はもう全部言語化できますけど、なんか最初の方はコンセプトってなんかもう感覚でわかるでしょっていうマインドセットでしたね、う
ん、その通りなんだよ、はい、でね、あの感覚でわかんないと多分ね、うん、ダメなんだよ。だけどみんなは感覚でわからないじゃん、
うんうん、
だからわざと言語化、要は言語よりも抽象度の高いさ、とあるセンスじゃん、
はい、
あ、これはいける、あ、これはいけてない、通る通られて、この体感覚だ、どっちかっていうと、
うん、
はぁって感じで、その感覚をみんなに分かるようにするためには言語化して構造化してやんないといけない。それって、本当のさ姿を描くよりもロジックで固めてるから、
はい、
ちょっとなんか偽物なんだよね。
あ、分かるかも。
ドット絵で描いてるみたいな。
はいはい、え、でもめっちゃ分かるかも。なんか、うん、さっき一流の話をしたと思うんですけど、うん、なんかあれなんですよね、レベルが高い人と話せば話すほど抽象度高いんですよ。
そうそうそうそう、
でそれで通じ合えるっていうか、
通じ合える、通じ合える
。で具体度を上げれば上げるほど なんて言うんだろうな、
こうやってやるんですね。
そうそうそうですね、
それで再現するとなんか嘘くさくなっちゃうね。
いやそう、めっちゃ分かるな。
それが真ん中が通ってる人はそのフレームワーク的に教えてあげて掴んで上がってくるんだ、抽象度、
うんうん、
でもセンスない人はロジック教えると真ん中がずれたところで頑張っちゃうから変なのが出てくるんだ。
あ、そういうことですね。いやなんか今なんかすごい僕のここ2年半ぐらいのモヤモヤがすっきりしました。あー、なるほど、そういうことか。
うん、それ残念ながら才能がない、センスがあんまりないから、
うんうんうんうん、
さっき言った努力型に回って頑張っていくのか。
まあそうですよね、努力すればいいだけですもんね、うん、
それで努力のでやれる、才能低く努力するとさ、はい、マックスパワーは出ないんだけど、はい、その代わりマックスパワー出さなくても勝てるマーケットでやれば稼げるんだよ。
いや確かに確かに、間違いない、
うん、そう
そうっすよね。なんか抽象度が上がれば上がるほど実力が必要で、抽象、具体化すればするほど実力がいらないっていうのは、
うん、
なんか全部の事象に言えると思ってて、例えばなんかちょっと言語化すると、なんか僕も一番最初本当に看護学生の時に、
うん、
最初なんか21歳で起業したタイミングでの僕のコンセプトって、うん、スタンド FM の運用代行なんですよ、
うんうんうんうん、
めっちゃ具体的じゃないですか、
うんうんうん、
肩書きがスタンド FM の運用代行で、次にやったのが音声 SNS マーケター
、
で次にやったのが音声マーケターっていう感じで、今は音声マーケターってあえて言ってるんですね。なんか SNS でもなくてポッドキャストとかも転用したいなと思ってるんで、だから音声マーケターって言ってて、なんか抽象度を自分の実力が上がることに上げてるんですよ。
そうだね、
はい、
いい努力、いい努力。
あ、本当ですか。いや、よかった。
例えばだけど、はい、ゼロベースで何も売り物がない人が例えばセミナー開きたいっつったって人が聞かなくなると、
うん、
そしたら最初は誰かの冠を借りてくるんだ。
いや、
なんとかかんとかの認定ですとか、はいはい、何々のお墨付きですみたいなやつやるんだよ、
はい、
でそこで一回ちょっと名前を作ったら今度素早くその冠を捨てないとダメなんだ。
うん、なるほどね。
そういう構造になってる。うん、
めっちゃ勉強になる。なるほど。あ、そういうことか。うん、借景を最初して、うん、ブランド力を上げたら、うん、次の時には別にそれを外してもいい。いや、でも本当そうだわ。
うん、捨てないとダメなんだ。うん、逆に言ってね。
うわ、めっちゃそう。うちのアート店もそうでした。ちなみに、イオンさんの箱を借りて、
も
うイオンさんのもうなんか、権威性借りまくってスカイツリー交渉して、そしたら次はクリエイティブ文化店で通るようになったっていうか、なんか、クリエイティブ文化店っていううちのアート店のブランドなんですけど、なんかもう冠借りて突撃して、もう、ポイントはしないんですけど、
冠外さないだろ
う。はい、外したっていう。
じゃないと、イオンのひじさんですね、イオンのあれのねとかって、そのなんかね、その世界が狭くなっちゃうんだ。
わかります、わかります、うん。なるほど。いや、めっちゃ勉強になるな、うん、そういうことか。え、ちょっとこれ次、僕、スクールでも言おう。
うんうんうん、
めちゃめちゃ勉強になりました。
うん、そう、まず、なんかあるんだったらそれ使えばいいんだけど、なんかないんだったら、はいはい、一旦冠をね、借りてきてかぶれと。
なるほど、ね。だけど、
それさっさと脱げと。
なるほど、そういうことですね。え、なんか、
ただし、はい、ただし、うん、それはひじゅくみたいな上がる法則をやれる人の話であって、はいはい、やっぱりさっきはそこの才能絡んできちゃって、そこまでの側近について才能ないんだったら冠かぶってけって話。下手に脱ぐと、いきなりなんつうかな、それだから、ロールプレインゲームの魔法ナイテみたいなもんでさ、三河市の布みたいな役目だから、はいはいはい、急にドカーンって風当たりきてさ、吹っ飛んじゃうから。
そういうことですね。
うん、
ちなみに、本当の、なんか、01の方も、うん、なんか、大森さんの、それこそ、なんか、講座生とかにも、たまにいらっしゃると思うんですけども、うん、
いるいるいる。
なんか、最初にこれやれっていうのって、なんか、どういったアドバイスされてますか？もう、言える範囲でいいんですけども。
あ、これはね、はい、さっきのあれじゃんけど、マジで人によるだよ。
あ、まあ、
01で、01っていう尺度で切っちゃうと、
はい、
一面的すぎちゃうんだよ。
ああ、わかる。
つまり、バックボーン何持ち込んだかの同じゼロでもさ、
はいはいはい、
マッキンゼー出身のゼロっていう人とさ、
確かに全然違う。
シムしかやってきませんでしたゼロってさ、ちょっと戦い方全然違うよね。
は
い、
確かにな。
どこに住んでんの、何してんの、もう全然違うから。だからね、私がやっている方法で、なんでうちの来た人たち5人1人が億超えて、圧倒的に成果出せるのって言ったら、さっき言った1個は本人を見て、その人の、まあ、DNA 的、その人の成り立ちをまず見ると、
はい。
それはその人の持ち込んだハードウェアだ。そして次に、その人の持ち込んでるソフトウェアだ。今日の潜在意識の話で言ったら、なんか知らず知らずにやっちゃってる癖みたいなのがあって、それが本人由来というよりも、インストールされてるやつ由来のやつがあるんだよ。
はい、
そして、その人の本来はこういう人なんだろうなっていうところを照らし合わせつつ、それが通じるマーケットはどこだろう、そこが通じるビジネスモデルなんだろうと。この人が今じゃなくて先で成長していったら、この時にどのポジションでいったら光るだろうか。で、それがお金になるのはっていうところを計算しながら、私ので、あ、じゃあちょっと あそこでやんなってかって言うわけなんです
よ。なるほどね。
うん。
それ、みんな個別受けてほしいんですけど、僕。
うんうんうん。だから高いな。個別が。1時間150万チャージするけど、断ってんな。
やばいな。
うん、
確かに皆さん1時間150万ですよ。
うん、
やばくないですか。
うん、もっと上げてもいいんだけれど、はい、断ってるからね。まあまあ、なんとなく一旦150で固定して、まあ何年かやってって、まあ、また上がっちゃうと思うけどね。
いや、すごいな。
うん、
いや、もうめっちゃすごい。確かにな、うん、なんか、うん、大森さんと話していて、なんかビジネスモデルがこれがいいよっていう伝え方ではなくて、うん、なんか丸丸さんだったらこういう風にいいよって言ってるのがすごい好きで、僕はい、なんかそういう風になりたいですね、僕も。
これはね、J.A. バラムから習ったの、この考え方。
あ、そうなんですか。
うん、 人を10羽1かけらみたいに扱わないっていうね、もう一人一人クライアントとして見たら、はい、それも一人のその人としてもう別のものとしてちゃんと扱いなさいって、
なるほど、
これが、うん、卓越の戦略っていう考え方なんだ。
ちょ初めて聞きました、卓越の戦略、
卓越の戦略、はい、うん、すごい重要な考え方なんだ。だからなんていうかな、まあ、うちのクライアントでなんていうかさ、みんなその大森さん のアドバイスはなんとかってなんか話をするとき、やっぱりね、はい、言われた話が全然さ人によって違うの。
そうなんだ、
もっとリスク取って攻めなきゃダメだって普通はさ、なんか、はい、リスクを取ろう、おーって、100人かけん、おーって軍隊見て言っちゃうけど、うん、そんなわけなくてさ、はい、リスク取りすぎちゃ良くないタイプいるんだよ。で、その人はブレーキかけてあげないとダメなんだよ。人の話を聞きなさいって知るわけ。
え、なんか、例えばどういう方ですか？
はい、ちゃんとで、独善的な人って結構いると思うんだけどさ、話を聞かないで早とちりしてどんどん進んじゃったりとか、自分がなんかね、こういうビジネスを僕はやってますとかつって、なんかマイク途中で撮って前って空気読まないで喋っちゃうタイプの人っているんだよ。こういう人って人の話聞かないとダメ、ここの能力が欠けちゃってるんだよ。
あ、そういうことですね。
うん。だとね、こう自説をずっと解いちゃって自前の考えをずっと言ったりするタイプの人っているんだよ。
あ、いらっしゃ
る。そういった人って人の話を聞かないとダメなんだよ。
なるほどね。
で、一方じーっと見ていて、なんか発言しないで、なんか一応いるんだよね、いるんだけどじーっと見ていてあんま発言しない、うん、実はね、その中全員じゃないんだけどかなりの割合の人って真ん中に出てて、イエーってね、自分を出さないと腐るんだよ。
そうなんだ。いや、なんか僕って、うん、自分の話になってちょっと恐縮なんですけど、
うん、
なんかめっちゃイケイケで行動力あるように見られるんですけど、うん、めっちゃ意思決定遅いんですよ、実は。結構慎重に考えたり、なんか自分がそのそれこそすごい重要な意思決定だったらもちろんするんですけど、いろんな物事に対して意思決定が結構遅かったりするんで、なんか逆にたまになんか自分もっとガッと行こうっていう風に思うように意識してますね。
ああ、うんうん、まあね、うん、そういうのもなんていうかな、枠を超えていくっていう意味ではすごく大事だというふうに思うわ、はい、うん、で決まりきったものっていうのがちょっと怪しくて、はい、いつもと違うことをするっていうのがポイントだわね。いろんな刺激を入れてあげ
る。いや、わかる、うん、確かに。いや、ほんとそう、うん、なんかダメだな、僕海外とか行かないとな。
海外は行かないとダメだよ。
そうっすよね、
それはダメで行かないと、
うん、ですよね、うん、
いや、あ、それは
確かに、
それはまずい。なんちゅうかな。まずね、そろそろ自分のことについて、はい、今の年齢くらいだったら、はい、同じ失敗のパターンに気がついてくる頃なんで。
あ、もう一度お願いします。同じ失敗？
同じ失敗のパターンを使ってることに気がつき始めるんだよ。このままでいいのかなっていうようなことを思い始めた。
わかるわかるわかる。はいはいはい。
その時にピボットしないとダメなんだわ。
ああ、そういうことですね。
だから、同じことを続けると同じ結果になっちゃうから、うん、パターンを変えるしかない。
うん、ちなみに大森さん、めっちゃ怖いんですけど、うん、今のうちの、ま、経営というか、の、
うん、
テーマが、テーマというか課題が、まあ、いくつかあるんですけども、うん、その中の一つがピボットでした、
うん、あ、そうそう、大正解。そのままのパターン繰り返すか、パターン変えるか、今ねちょうどね、はい、ひりくんのタイミングだって分岐点にいるよ、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあ今日2026年の変化を作る分岐点って僕のためにあったっすね。
ライフチェンジですよ。
ライフチェンジだ、
ライフチェンジで、新しいことをね、テストすると一 一番いいから、あれっつって、だからひじ君のちょっと振り返って、うん、僕これ繰り返してるなっていう癖をまず発見するんだよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、それが、人の手にしちゃいけなくて、人がちょっと足りないから、で、僕がその分頑張らなきゃみたいなことをひじくんやっちゃってるから、はいはい、それはもうやめないといけないんだよ。
で、
ちょっとこう我慢しちゃってるのはダメで、ひじくんはね、自分のそれやるとね、ダメなんだよ。じゃなくて、自分の空間とか作るみたいな感じでさ、自分のこともっと許さないと、喘息がちょっと悪化するんだよ。
なるほどな。いやもうちょっとなんか公に言えないこと含めて、めっちゃその自分がサポートに入ったり我慢したりしてることが多いですね。そのだからね、自由にうちの会社だけじゃなくて、
そうそうそうそうそう、はい、自由に呼吸できてない感じを感じちゃってるのは、それって呼吸って命じゃん、はい、だから自由に生きられてないなって最近思っちゃってるんだよな。
うわ、本当そうだわ。
それに押し込められちゃってる。なんで、自分のために生きなければならないっていう思い込みとか、愛されたいなぁなんだけど、でも、そこに支配されちゃうのも怖いなっていうね。で、ちょっと僕のこと誰か助けてくんねえかなって言いたいのがうまく言えない。
はいはいはいはい。
それが今のね、そういう、体に出ちゃってるから。
いや、すごいな。
そこをね、
ちなみにマジでそうっす、僕今。
うん。今だから起こってるのが、成長させるために今、それがサインだよ。どうするって今言われてるんだ
よ。うわ、でもなんかよかった、今日アフターライブ思いつきでやってよかった、本当に。
思いつきだよね、
本当思いつきで。
皆
さん皆さん、そうなんですよ、昨日急に僕大森さんに電話かけて、アフターライブしませんって
直感だいい感してる。
もう本当アーティスト並みの、うん、アーティスト出ましたね。
アーティスト直感。理屈ロジック超えてるもんね。
でもロジックとかじゃなくて楽しそうだからっていう
。うん。
いやそうなんだよな、うん。いやちょっとめっちゃ勉強になります、本当に。
うん。
いや本当勉強になりました。いや今日良かった話して、
うん。そうそう。とりあえずさ、はい、インドとか行ってきたら。
いやありっすね。
うん、
とりあえずなんかもうなんかどっか出ます、僕
うんインド
いやありだな。
うん、都市部と田舎と 2,、はい、2箇所真逆のところ行ったり。
あ、ちなみにあれですよ、大森さん、小笠原さんと韓国行きましたよ大森さんと小笠原さんと僕でカレー食べた後、小笠原さんと韓国行きました
よかった。翔平今あれ売却してなんか20億くらいになったってね。
あ、そうです、
めっちゃ金持ちやんけ
そうです、そうです、そうですやばい
っす、おめでとうっつって
20億売却してえぐいっすね。
今だから、
はい、
仕事無職だよ今無職
でもあれ、もともと大森さんのね、それこそ講座生というか、
そう
なんか小笠原さんは言ってました、もう大森さんにめっちゃ教えてもらって、うん、っていうふうにおっしゃってましたね。
そう、結構彼うまいんだよセンスがいいんだ彼ね。
いやそうなんです。で今うちの会社の顧問に小笠原さん入ってもらってます。
あ、ほんと、はい、店舗系さやらせたら無敵なんじゃないのかね。
いやそうっすよね。
うん、俺もちょっと彼に俺は店舗ビジネスって経験がないので、
はいはいはい、
ちょっと今アンセイ・ロビンズがやってることの、まあ、モノマネなんだけどさ、健康系のやつをちょっとやりたいなと思ってて。
めっちゃいいじゃないですか。
うん、4年くらい見てて、あ、やっぱすげえなって思ってて、はいはい、でも日本では全然ないから、ちょっと日本でもやりたいなって思って。
ちょっとまた3人で飯行きません？
あ、いいよいいよ、
うん、やっと。
それちょっと小笠原くんにちょっと相談して、
あ、言ってきます、
ここやんないかなって。ひじくんも乗っかる？
え、乗っかりますああ僕何でも乗っかっちゃうタイプ
なんで、何でも乗っちゃうんだね
何でも乗っかっちゃうタイプ。ちょっとまあ、ね、費用とかといろいろ相談でさすがに、はい めっちゃおもろいな。
お金の勉強、あの法人のお金の勉強ちゃんとしないとね。
いや、マジでそうっす。本当に頑張ります。でも、おもろい戦略で、経理をハローワークで雇って、実質年間無料で経理を入れるっていう。
あのね、はい、経理はね、ハローワークでもいいんだけどね、はい、財務だ。
そうですよね。
うん、そこですよね。CFO、財務できる人を入れないといけないから。
はいはいはい。
まあまあ、でも、ね、翔平が、そこが、
うん、ですね、小笠原さんに。
お金見れると思うから。うんうん、彼はこのごちゃごちゃしてる状況の中をこう実務的に整理させるパワーを持ってる人だから、は
い、
そこはいい組み合わせだと思うよ、今のびき経験の、うん、
いや、めっちゃ嬉しい。もう小笠原さん天才っすよね。
天才だからね。
やばいっすよね。
普通の人間じゃないよね。
いや、ちょっと僕ちなみに、そのなんかその会話してて、なんか戦闘力みたいなの見えるんですよ。
あ、はいはいはい。
ビジネスだけじゃなくて、まあ、ビジネスもですけど、そのなんか思考力みたいな、
はいはいはい、
なんか本当にいろんな方見て、なんか小笠原さんやばいっすね。
やばいね。
やばい。僕震えました、最初。え、マジかと思って、僕は何年努力すればこの人みたいになれるんだろうと思いましたね。正直。
まあ、でも種類がちょっと違うのね。戦闘力の種類が、
確かに僕と種類が違いますけど、
うん、そう、ね、種類が違うとしてかけ算したらいいんだよ、うん、ああはなんないよ。
確かに。そう、今顧問なんで、うちのスタッフともミーティング組むんですよ。
うん。
そしたら、うちのメンバーみんな同じこと言ってました。やばい、震えてました。
本当。
ちびりそうになってました。いや、でもそうですね、もともと大森さんね、それこそ、うん、講座に入られてたってことで、
うん、そう、うん、彼にあるその個別のシチュエーションだなんだってのは、もう私のやってるやり方でしっかりうまく取り入れてるから、うまいよね。
すごいな。
今一番上のランクのやつを習ってる最中だから。
そうですよね。
だんだん魔法使いみたいになる。
いや、もうほんと魔法使いいいな。ちょっと来年も魔法
使いになります。
来年はい。
ちょ
っとさすがに僕もウィザードになりたいんで。
ウィザードにならないと。
はい。
謎のパワー。
あの
要は抽象度高いから見えないから謎に見えるだけであって、ひじり君だったらちゃんと掴めると思うよ。
いや、でも掴める自信ある。僕なんか抽象、うん、なんかやっぱビジネスでマーケターって言っちゃってる分、なんか具体度を求められたり、うん、そういうことあるじゃないですか、うんうんうん、もちろんそれも好きなんですけど、うんうん、なんか抽象度高い話を拾う能力、うん、もう僕全然自分であると思ってて、じゃなきゃアートやってないんで、
うん、
そこはなんか自信ありますね。なんか
無駄に、いや、本当ね、はい、そっちの方にどんどん行くんだろうね。具体は時期に多分さ、これ別に俺じゃなくたって、
いや、今言おうとした、
はい、いいじゃんって思っちゃってつまんなくなっちゃうんだよ。
そうっすよね。
うん、
ちょっと音声マーケター地域にやってもらいます。今後ろにいるんで。
そう、
大森さんの声聞いてます今。
音声マーケターは名乗ってっつって、はい、
そうですよね。
違う生き物になるわっつって、
うん、
ちょっとピボットするわっつって、
ピボットして大使になります。
そう
ピボット大使って名前にします僕。
そうい
や、でもここまでお話聞くと、多分大森さんなんかそれこそなんか個別のお話とかできないのかなとか、うん、なんかそれこそなんか大森さんのやられてること気になる方いらっしゃると思うんですけど、なんかその紹介とかって大丈夫です、
うん
うん、してもらえますか。
はい、もちろん5月から RTO っていうのをやっていくので、うん、個別で毎月私とのセッションやったりする人たちが2枠だけ取ってんだけどさ、
はいはい、
これが一番高いやつだけどさ、これもう売り切れちゃってるのね、
うんうん、
で2回セッションやりますというのがあって、うん、これはマスターマインドって呼んでるのがあってね、
はい、
これもあと5枠だけあるんだね。あとは一般のベーシックで受ける枠っていうのがあって、
はい、
一番いいのはね、今みたいな、これを、例えば今、ひじり君と二人でやってるけど、いろんな人に喋っているのを見ると、はい、なんていうかな、三角測量じゃないけどさ、立体的になんか、あ、うんうんうん、なんか、掴めてきたぞっていうセンスが養われてくるんだよね。
はいはいはい。
で、あ、これがなんか、才能の違いなのねって、一人一人本当に違うからさ。
なるほど。
そういったものを学ぶって人生の達人になっていくと、
うん、
みたいなやつがあるから、まあ RTO とか個別相談やってるから、そういうの受けてみたらいいと思うんだよね。今日も言った
けど、うん、確かに分かりました。そしたらちょっと個別相談、 の、リンクの方貼らせていただきたいかなと思うんですけれども、
うん、
はい、今ちょっと URL を貼らせていただいたので、はい、こちら皆さん見えますかね、はい、
そうそうそう、
今コメントの方に貼らせていただきましたので、はい、うん、大森さんのこれはあれですかね、メンバーさんがやってくださる、
そう、ね、もう、はい、長年一緒にやってるね、うん、立花さん、もう十何年だ、20年近くか、うん、ずっと一緒にやってる。
なるほどね。いや、ちょっと皆さんぜひ参加していただけたらなというふうに思います。いや、僕も大森さんとちょっとこんなこと言うとあれかもしれないですけど、仲良くさせていただいてるつもりなんで、なのでそこで、まあ、はい、そこそ一緒にお食事とかしていただく中でもめちゃめちゃ勉強になって、うん、うちのメンバーの成長も大森さんのおかげでしてますし、うん、まあ、僕自身もそうですし、なんと僕の経営顧問の先生も、うん、大森さんなんで、うん、ぜひ皆さん、はい、個別相談の方ですね、
うん、結構有名な先生とか、はい、結構もう売れてる先生たちが私の生徒なので、うんうん、面白いことに、はい、なんとか先生の塾入ったけど大森さんの生徒だったんですかみたいなとかね普通にある。
いや、すごいな。しかもクライアントさん5人に1人お声でしたっけ。
うん、そうそうそう、
や
ば、もうそんなのずっとやってるから、うん、
いや、ほんとすごいな。なんかもうめっちゃ勉強になりました。いや、でも今日自分が足りないところちょっと見えてきたな、
うん、うんうんうん、そうで、これさ、今のはさ、お金じゃないじゃん今みたいな話ってさ、うん、本当は、うんうん、
お金じゃない
です。ただその話もやっぱり抽象的で理解できないから、私の場合は売上っていうやつで一旦表現を、奥越えがどうのこうのって言ってるだけ、みんなに理解しやすくするために言ってるだけ、
そういうことですね。
卒業生みんなね、儲かりましたありがとうございましたと別に言わないよ、
うんうん、
人生変わりましたありがとうございましたって言うん
だ。そりゃそうですね、間違いない。本当今日の話じゃないですけど、ライフチェンジがどれだけ伝わるかどうかっていうところですね。
そうなんだ。ただそのライフチェンジってやったらちょっとね、なんだろう、ほら、好きな子に振られてもライフチェンジだかもしれないし、だからさ、はい、ちょっと尺度が、そういう次元じゃなくて、はい、本当に本当の自分の命、本当の自分の才能、本当の自分の能力を使って、すごい人生のこの偉大さみたいなやつを味わう。それもライフチェンジなのよ。はいはい、私が教えたいのはそっち系なんだよね。
いや、ちょっと思ったのが、遠くに行こうっていうのと絵描こうって思いました。
うんうんうん、なんかめっちゃいい、
この2つだな、うん、本当思いました。絵描きます、うん、僕頑張って、
うん、
ちょっと今年もなんか僕の絵の描き方ってめっちゃ1枚に時間かけてその1枚を確実に当てるっていう謎のルールがあるんですよ、自分の中で、
うんうん、
ちょっと今年もちょっと海外で当てるんで、ちょっとマジで絵描きますわ。
いいね、いいね。
大森さんの今の今日のお話聞いて、ちょっとめっちゃやる気になりました、僕。
うん、そうそう、ほんとね、このままでいいのかながね、はい、これがいい、でかいサインでね、ちょうど今そのタイミングだからね、
なるほどね、
いいよ。うん、
いや、めっちゃ勉強になった。ごめんなさい、これアーカイブ残していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
いや、めっちゃ嬉しい。そしたらちょっと皆さんぜひ今ね、コメントのところにあると思うんですけれども、まあレターでね貼ってありますので、ぜひねこちらから、まあ、個別相談の方も来ていただけたらなというふうに思います。まあ、僕もそうですし、僕のね、経営の顧問のね、方も、まあ、実は大森さんから教わってたっていうところで、まあ、皆さんね、今日のね、ちょっとこれ裏話なんですけど、今日の登壇者も全員大森さんからの大森さんの生徒っていう今日の登壇者皆さん奥越え、ほとんどの方奥越えしてるのに、全員大森さんの生徒っていうやばい構図なんで、
はい、ちょっとね、みんなそう生徒
やばすぎる、やばすぎる、本当に。それこそ有名な方で言うと、しゃべくり社長翔さんのセミナーの師匠は大森さんなんで
俺が師匠だ、はい、
そうなんですよね、やばいですよね。もうな、でもなんか本当セミナーで言うと僕のイメージですよ、もう、うん、なんか小山さん大森さんっていうイメージです、
う
ん、
ああそうね、もう私とは全然違うスタイルの立つもんね、スタイルのあれも天才だね、
天才ですね。そのマーケティング侍の小山さん、もう小山さんのモノマネしてみたっていう音声消そうか悩んで、まだ未だ消してないんで僕
残してんな。
いや、やばいっす。それ突っ込めないっす、それは。さすがに。 さすがに。でも本当いい人なんで、小山さん大好きなんだよな。めっちゃ優しい、本当に。はい、
面白い友達とかいっぱいいます。本当
にちょっとまた引き続きよろしくお願いします。
はいはい、
はい、じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、皆さんこれアーカイブね残しておきますので、ぜひね何度も聞いてみてください。で概要欄の方にも大森さんの、個別相談ですねが貼っておりますの、貼っておきますので、ぜひご確認ください。で今聞いてくださってる、皆様はもう今ね、今すぐ、自分のね人生変えたいなとか、あとはもう分かりやすく言うと、その売り上げもね、あの今日登壇してる全員大森さんの生徒っていうねやばいコースなんで皆さんね、まあ自分の人生をね、そのお金的にも変えたいよって方もね、ぜひ個別相談受け取っていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日は大森さん本当にお忙しい中ありがとうございました。急に、はい、急に電話しちゃってすいません。
ありがとうございました。うん、楽しかったです。
あ、よかった。またよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
アウトサンディングの受賞。じゃあね、
失礼いたします。